方々は神の神殿と題しまして、宍戸久子先生より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、3章の16節と17節を読みいただきました。で、16節をもう一度読みします。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。あなた方は知らないのですか、とパウロが語り出しています。で、この手紙の中でパウロは何度かこのあなた方は知らないのですか、という言葉を使っています。で、いずれもこの基本的なことを、この常識となっているこのことを、なんとあなたは知らないのですか、もうこれは指摘するまでもない当然のことなのですよ、という、そういうメッセージとして語っています。で、その知っているはずの内容というのは、あなた方が神の神殿であるという事実です。で、ここでは、自分が神の神殿であり、自分たちのうちにというふうになっているんですけども、元の言葉では、あなた方が神の神殿であり、神の霊があなた方のうちに、という自分という言葉は使われていません。で、この言葉を聞かされたのはコリント教会のキリスト者たちです。で、コリント教会というのはどういう教会であったかというと、私はアポロ先生につく、私はパウロ先生につく、というふうに言い合って、分裂状態を進めてしまったり、私たちは知恵に優れているのだ、というふうに他の人と違うんだ、というふうに誇ったりする、そういうところのある教会でした。もう少し落ち着いた、また教会らしい教会に語りかけるなら、分かりやすいと思います。けれどもそうではありませんでした。で、私たちはどうでしょうか。アタゴ町教会は神の神殿であることをあなた方は知らないのですか。パウロがこう語りかけているというふうに考えますと、何か大変な言葉を私たちは耳にしているのではと緊張を覚えます。で、そもそも神殿というのは旧約聖書の時代から、神の家、神の住まいというふうに考えられてきました。神がそこにおられるんだ、御臨在を示す場所でありました。そこに神様がおられる、その神殿が今コリントの町にある、神のお住まい、神の家がコリントに建てられているというふうにパウロは言いました。で、先ほどもそのこれが個人、キリスト者個人に言われているというよりは、あなた方というコリントの教会の群れの中に対して語られているということは言いましたけれども、コリントの信徒への手紙1、この手紙の6章の19節を見ていただくと、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです、という、そういう言葉が出てきます。で、それはこちらの6章の19節の方はキリスト者個人を神殿というふうに言い表しています。で、けれどもこちらの今日の箇所の、3章16節17節のところでは、明らかにあなた方コリント教会は神の神殿だというふうに言っています。コリント教会は神がそこにお住まいになり、そこで人は神とお会いすることができる、それは神の霊が住んでいることに他ならない、というふうに、16節には語られています。この住んでいるっていう語は、住居を持つ、住まいを持つという意味です。神の霊があなた方のうちに住まいを持っている、そのことを知っていますよね、知らないでいてほしくない、というふうにパウロは言うわけです。で、以前この、 手紙を読んでいますときに、エフェソの信徒への手紙の2章の20節から22節のところをご一緒に読んだことがありました。でエフェソの信徒への手紙の2章の20節から22節、354ページのところを、読んでみます。エフェソ2章の20節、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。でここでも神の住まい、そしてこの建物、聖なる神殿という言葉が使われていて、神の住まいである神殿、教会である私たちはキリストの贖いの御業によってキリストに結びつけられて、いつでも神様にお会いすることができる、そういう生活を与えられているんだというふうに語られています。キリスト者というのはいつでも神様にお会いすることができます。祈ることを許されて、またその祈ることを知っているからです。天地を作られたイエス・キリストの父なる神様に祈ることができる、いつでもこの方とお会いすることができる、それは他では味わうことのできない経験です。しかもその祈りを神様が待っていてくださり、耳を傾けていてくださるというのです。またさらに私たちは礼拝するということを許されています。世界で最も美しい技は神様を礼拝することです。賛美し、祈り、御言葉の語りかけを聞き、信仰を告白し、共に神様を拝むこと以上に美しい技は他にありません。私たちは神殿であるんだと、神の霊があなた方のうちに住んでいるんだというふうに語りかけられて、そしてこの美しい技、礼拝を捧げることができる、そういうものとされています。でところが、コリント教会は自分たちが神の神殿だということ、神の霊が自分たちのうちに住んでいるということを、よくわからなかったというところがありました。でその信仰を持つということができなかったわけですね。でそのために教会が分裂の危機にさらされています。そこでパウロはコリント教会の人々に思い出してほしいんだというふうに願っています。ああ、私たちのうちに神様が住んでいてくださるんだ、神様の霊が住んでおられるんだ、キリストにあって私たち罪許されて組み合わされて神の建物とされている、それをいつも思い起こさなければ、そしてそれを新たにそのことを祈り続けなければというふうに思ってくれるようにと、願って書いているわけです。一体コリント教会は、どうしたら自分たちが神の神殿である、自分たちのうちに神の霊が住んでいる、そういう信仰を回復することができるんでしょうか。そして私たちもまたこの信仰をどのように生き、また保つことを許されるんでしょうか。礼拝の生活、祈りの生活、御言葉に聞く生活を通して与えられる以外の道はありません。神様がコリント教会のうちに生きて働いておられ、正しい礼拝を求めておられ、主キリストにあってそれを喜んでくださることを御言葉をいただいて確認し続けるのです。私たちは栄養をとって、そして成長させられていきますけれども、御言葉が同じように私たちを生かしてくださいます。罪許されたゆえに、主にあって神の霊が私たちのうちに住んでくださり、御言葉を通して語りかけてくださっています。でパウロは欠け大きいコリント教会を神の神殿というふうに呼んで、そんな当たり前のことを知らないのかという口調で語りかけました。それ当然じゃないかと、教会に対する信仰なくしては語り得ない言葉です。 教会をどれほど重要なものと考えていたか、あがなわれた群れとされたか、教会がそういうふうにされているかということを信じていたパウロだからこそ、語ることができる言葉です。コリント教会はこのパウロの信仰に圧倒されるようにして、もう一度新しく信仰生活を始めなくてはならないのではないでしょうか。そして私たちもコリント教会と共に神の神殿としての信仰を与えられて、神の霊が私たちのうちに住んでくださっている、その姿にふさわしい教会とされなければならないというふうに思います。で、さて続く17節にはこういうふうにあります。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。思わず読み直してしまいそうになる恐ろしい言葉がここには語られています。神の神殿を壊す者は神様がその人を滅ぼすというふうに言うんです。で、この壊すっていうのは破壊するという意味に加えて、損なうとか朽ちさせるとか汚すというふうに訳されるものです。そんなふうに神殿を壊す、破壊するものっていうのは一体何だろうかというふうに思います。で、もちろん、迫害とか攻撃といったものが教会に加えられて、教会が壊されそうになるということがあります。で、また教会がその内側から徐々に命を失っていく、崩壊していくということもあるかもしれません。で、昔、小さな教会で第5の日曜日に主日礼拝をお休みしているっていう教会の話を聞いたことがあります。で、あまりに突拍子もない、ありえないという印象を受けたので思わず笑ってしまったんですけれども、でもこういう、人間の都合で礼拝を捉えるというところに内側からの崩壊っていうのが起こるのかもしれません。で、そうだとするとあまり笑えない話であって、いつでもそういう人間の都合を優先させるっていう誘惑はあるようにも思わされます。で、コリント教会はどうだったでしょうか。私はアポロ先生に、私はパウロ先生にというふうに言いながら教会の一致を壊していないかと、私パウロがあなた方のために十字架につけられたわけではないじゃないかというふうにパウロは厳しく語りかけています。で、ここの17節の、神様が神の神殿を壊す者がいればその人滅ぼされるというこの裁きの内容っていうのがどのようなものなのかは私たちにはよくわからないところです。で、またそれを判断するということも許されていないことでしょうけれども、この言葉から伝わってくるのは神様の側の凄まじいまでの教会を守ろうとする、そういう御心です。神様は教会を壊す者を滅ぼしてしまおうとされるほどに教会を守ろうとされるんだと。まず神の神殿である教会をどれほど大事に思ってくださるかというのがここに示されています。コリント教会は賭けがありましたけれども、このような神様の保護の御手に包まれています。で、それは他のどんな人、どんな有力な団体が教会を守ってくれると約束してくれるよりも確かで揺るがない保護の御手です。日本の教会が権力に揺さぶられる経験をして、愛宕町教会の歴史もそうであったというふうに聞いていますけれども、なお教会は神様の情熱を感じさせられるような、そういう保護のもとに持ち運ばれてきました。神様の保護があるならば、たとえ人間的な支えがなくても教会は建てられていくということでもあります。教会に与えられている神様の保護の大きさに恐れを覚えます。で、17節にはもう一つやはり驚かされることが語られています。 神の神殿は聖なるものであって、コリント教会はその神殿なのだという言葉です。コリント教会の人たちは聖なるものだというふうにパウロは言ったということになります。およそそう言えないような姿があって、それを誰よりもよく知っていたパウロがそういうふうに言うんです。それはコリント教会が神様によって、イエス・キリストの贖いによって他のものとは区別されるものとなった、取り分けられているということを表しています。人の目にどれほど破れていても、コリント教会はなお神様から聖とされ、他と区別されてその歩みをするように招かれたものでした。イエス・キリストの贖いによって許された、そして歩みを捨てるものではないかと、そういう形で他と取り分けられて聖なるものとされているではないかというふうに言うんです。私たちは自分が立派な信仰者だというふうには思いませんし、たくさんの弱さや欠けの中にあるということも知っていますけれども、弱さを抱えながら、あなた方はイエス・キリストによって聖なるものとされている、十字架によって神様から他と取り分けられたものとされている、そういう神様の住まう神殿だというふうに語りかけられています。教会を離れることなく、また信仰生活を続けることを許されますように、互いに組み合わされて良い建物として建て上げられて神の家とされますように、礼拝するということによって神の神殿であることを証しし、神様が私のうちに住んでいてくださっていることを賛美する、そういう群れとされたいというふうに願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、この夕べに御言葉を聞き、共に礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。神様が私たちの罪や多くの賭けをご存知でありながら、なおイエス・キリストによって、その十字架の贖いによって許しを与えてくださり、私たちの群れを神殿と呼んでくださり、神様の霊が住まうそのようなところとしてくださっている御言葉を聞き感謝いたします。どうか神様が共にいてくださるそのような場所にふさわしく、この群れが持ち運ばれますようにお願いいたします。神様が私たち一人一人に命を与え、使命を与え、このところで聖なる神殿となるように招いてくださっていることを心から感謝申し上げます。どうかこの群れに多くの方が招き入れられ、このところから御言葉が伝えられていきますようにお導きください。また山梨県内の教会、日本の教会、世界にある教会、すべての教会が神様によってそのように取り分けられ、聖なるものとされている恵みをともどもに明かしすることが許されますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人をあなたの御手のうちに置いてくださり、新しい習慣を聖なる神様のお導きによって歩むことを許してくださいますようお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。